ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は新米についてお届けします。有限会社藤倉商店お米マイスターの篠木郁子さんにお話を伺います。篠木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、初めにご紹介したお米マイスターという資格についてぜひ教えてください。
お米マイスターには2つ種類がありまして、三つ星と五つ星があります。で、三つ星は結構誰でも取れるんですけど、お米屋さんでしたら。五つ星は精米の技術と保管の技術の試験がありまして、約1ヶ月間かかりました。
たくさん勉強を重ねられて五つ星のお米マイスターの資格を取得したということですね。また篠木さんは雑穀エキスパートという資格もお持ちだとお聞きしました。
雑穀は昔は結構麦とかを入れて食べられてたと思うんですけど、歴史は実はお米より、早く、日本の国に到来していまして、で昔から食べられていた食物です。ぜひそれを組み合わせてご飯と一緒に健康に食べてもらえたらなというので取った資格です。
さあ、今年もいよいよ新米の季節となりました。そもそも新米と古米、古いお米ですね、こちらはどんなところが違うんですか？
新米の表示ができるのは12月の31日までです。1月1日からは新米の、表示というかラベルは貼って販売はできません。ですから、1月1日からは古米になってしまいます。
これは知りませんでした。約3ヶ月間しか新米というラベルは貼られていないということですね。
はい、そうです。当店ではもう新米に全部変わったのが確認できた時点で、11月中には貼りますけれども、12月からはもう新米のシールは貼りません。
そうなんですね。本当に今の時期の新米ということで。さあ、お米にも様々な品種があるようですね。
はい、ここ横手市はどんなお米も、美味しいものが取れるところだと思っています。まあ、一つは土壌とお水がいいっていうこともあるんですけど、農家さんたちすごく真面目で一生懸命作ってくれるので、本当に高品質の、様々なお米を入手することができます。皆さんも食べることができると思います。秋田小町はもちろんなんですけど、最近出てきたのが夢おばこ、萌えみのり、私が個人的には、夢おばこが甘くて、美味しいと思っています。
さあ、ではそんな美味しい横手のお米をさらに美味しく炊くコツというのをぜひ教えていただきたいと思います。
はい、今の時期皆さん新米を炊かれると思うんですが、新米だといって水を、多く減らす必要はありません。今までと同じ量でまずは炊いてみてください。お水の量なんですけれども、基本的なところを押さえておくといいかもしれません。米1合 150g に対して 1.3倍、200cc を基準に、してこれを覚えておくととっても便利だと思います。お鍋でも土鍋でも炊けますので、ぜひこれだけは覚えておいてください。で、水を秋田小町はちょっと長めに浸してあげた方が美味しく炊き上がります。まあ、一晩炊く置くっていう方もいらっしゃいますけど、そこまでは必要ないかなと思います。研ぎ方はゴシゴシ 研ぐ必要はありません。今の精米機の精米の技術が結構いいので、ほとんどぬかはついていません。で最初のやっぱり1回2回はぬかの白さですが、途中からでんぷんの白さに変わりますので、これだけはいくら研いでも水が澄むっていうことはありません。
そうなんですね。あの白さはでんぷんが溶け出している白さなんですね。
はい、そうです。ですからどんどんもろくなっていきますので、竹むらの原因にもなるので、そんなに一生懸命研ぐ必要はないと思います。
では研ぐときはゴシゴシしないで、こうさーっと攪拌するくらい、回数は何回くらいがいいんでしょうかね。
4回、気になる方は5回ぐらいで十分だと思います。 3,4 回が一番いいのかな。
では優しく攪拌して3,4 回くらいお米を研ぐとちょうどいいということが分かりました。ありがとうございます。
あとは皆さんのご家庭ではどういう炊飯器を使って炊かれてるかっていうことなんですが、大体の方は電気炊飯器ではないかなと思います。電気炊飯器の寿命は、まあ、大体5年ぐらいって言われています。家電ですので、買った時からあとだんだん火力が弱くなっていきます。で大体3年ぐらいでなんかいつものご飯があんまり美味しくないなっていう気持ちになってくるんではないかなと思います。大体皆さんは壊れるまでお使いになるかなと思うんですが、美味しくないなと思った時がもしかすると替え時かなと思います。お鍋もよく炊けますし、最近のガステーブルでは炊飯機能がついたガステーブルも出ていますので、火力の強いガスの、炊飯はおすすめです。
炊飯器の寿命が5年くらいというのは知らなかったので、ちょっと家の炊飯器も見直してみようと思いました。さて続きまして、お米の保存方法についてどのように保存しておけばいいのか教えてください。
基本的には食べきるくらいをご購入いただくのが一番だと思います。では食べきるくらいっていうのは、だいたい3週間から1ヶ月ぐらいで、食べきる量だと思います。でただ最近玄米でいただくとかご購入される方もいらっしゃって、そういう場合は30キロぐらいの大きい紙袋になるんではないかなと思います。重いですから置いてしまうとそのまんまっていう感じになりますが、梅雨時は下積みになったのがカビが生える可能性がありますので、直接床に置かないで風通しのいい日の当たらない、涼しいところで保管して早めに召し上がっていただくのが美味しく召し上がるコツではないかなと思います。
ありがとうございます。続いて皆さん結構身近なんではないでしょうか、コイン精米機、こちらの利用法があるということでお聞きしたいと思います。
コイン精米機で皆さん割と蒸白っていうレベルで、精米する方が多いと聞きます。最後の一皮がうまみになりますので、蒸白はやめた方が美味しく、精米できるコツの一つではないかなと思います。もう一つアドバイスがあります。はい、精米したらすぐ蓋をしましょう。暑いからって開けておくとお米に乾燥してひびが入る場合があるんですね。でそのひびが入ったのに水が入るとバラバラになりまして、竹むらの原因になる可能性がありますので、暑いからといって蓋を開けっぱなしにしないで、もうすぐ蓋をしてください。
これは今日からも参考にしてみたいと思います。さて最後にですね、玄米をお食べになる方も最近多くなっていらっしゃるかと思います。そんな玄米の食べ方についても教えていただきたいと思います。
玄米はとっても栄養的にバランスの取れた食品なんですけれども、非常に強い食品でもあります。でよく唾液と混ざるように 本当は50回ぐらい噛んでもらいたいんですけれども、50回は多分難しいかな。最低30回ぐらいよく唾液と、混ぜて食べていただくと、お腹に優しい食品に変わりますので、ぜひ、よく噛んで食べてください。
ここまで篠木さんにお米についてさまざまなことをお聞きしてきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。横手のおいしいお米作り、実りの秋もいよいよ本番。稲刈りも進み、皆さんもう新米は食べましたか？
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2、第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。